後語り、皆様こんにちは。戦場ヶ原飛脚斉藤千和です。物語シリーズでは恒例となっております後語りですが、今回は2015年10月から放送しておりました終わり物語育ちリドルを振り返っていきたいと思います。さて今回一緒に語らっていただくのはこの方。
皆様はじめまして、おいくら育ち役井上真理奈です。
イエーイ千葉さん、イエーイ
真理奈、
イエーイ。なぜ私たちがこんな変な空気になっているかというと、そんなに私今回絡んでないんだよっていう。
それね、
そうなんですよ。
そうなんです。日田木さん、私
そうなのよ。ちょっと殴ったぐらいの。
ちょっと待ってください。ちょっと殴るおかしいですか、その言い方。ちょっと殴ることなかなかない
です。ちょっと殴るぐらいの感じの関係では、あ、もちろんね、同じクラスだったんだけど、
なかなか絡みもなく。
そうなの。だから今回はどうやって話していったらいいのかなっていうのが。そう、
しかもぶっちゃけ、今回まあいろんなシリーズをこういう重ねていく作品で、なかなかスケジュールが合わないというのもあって、
そうだね、
レギュラースケジュールという抑え方をしていないんですよ。
そうなんですよ。
この終わり物語自体が、なので会う人が会ったところでっていう。
そう、神谷さんだけレギュラーで日にちが決まっていて、大体いて、そこに会う人とか、あと誰かにたまたま神谷さんのスケジュールがあった時に撮るみたいなことが、2人で撮れる場合はね、基本的には暦と誰かだから、なんかそういう取り方をずっともうこの作品はしているんだけど。
前からなんですか？
割とね、一番最初のシリーズはもちろん全員いたんだけど、でも大体暦と誰かっていう感じになってきたから、
そうですよね。
そこでスケジュールを抑えるのは難しいということになったみたいだよ。
特やっぱりね、セカンドシーズン、サードシーズンとかになると、やっぱりこうなかなか。
そう、しかも登場人物というか、キャスト自体は多いけど、出てくる人数は限られるから、それで。キャストを抑えておくのはさすがに無理みたい。
毎回、今回のシリーズが初登場ですけれども、今までのシリーズも、やっぱりこれぐらいの少人数構成で何だったんですか？
そう、たまに2人だけでやるとかあるよ。
ありますよね。それで、やっぱり30分アニメが持つっていうことがまずすごいですよね。
そうだよね。これだけ喋るってことがそもそもあんまりないよね。たくさんアニメ作品あっても。
だからアニメ的な芝居ではないお芝居を求められる。
そうだね。そう。
イメージ。
なんか、どうだった？初めてこう参加してみて。この作品自体は知っていた？
はい、私オーディション何回か。
お、何回か
何回か
何回か受けてみた。
受けたことが、ファーストから受けたことがございまして。ただ、その時に、ざっとした情報と、チラチラって、本屋さんで立ち読みして、なるほど、こんな感じって、買うと、くそ落ちたってなった時
に。そうね、
悔しいから
ね。それはわかるわ。
はい。もうしっかりとはいかず、ざっとだったんですけど、なんとなくの話があって、こういうキャラクターがいるんだなっていうのはありましたし、やっぱりこれだけ話題になってる作品なので、いろんな場所でお見かけするので、
そうだね、
あれ最初の雰囲気と全然違うとか途中から思ったりとかあったんですけれども、やっぱりその作品に関わらせていただくっていうのはなかなか、プレッシャーは大きくて、今回の役に関してはオーディションを受けてないんですよ。
あ、そっか。
そうなんですよ。お話をいただいて、こんな話来てますよって、マネージャーから言われて、ぜひ、私はぜひやりたいですって言って、決定連絡がずっと来ず、台本いただいて、決まったんかいってなって。
ああ、そっか。これさ、すごい個人的に聞きたいけど、相当苦しい役じゃない？
あ、この役ですよね。
そう。はい。相当、もう、化け物語も、みんないろんな経験して大変なんだけれど、かなりその中でもトップに入る苦しい役だと思うの。
多分、わかんないですけど、私、やっぱり今回の終わり物語を読ませていただいて、ある意味、あんまり情報がいらない役だなって思ったんですよ。
そうかもね。
他のキャラクターに対して。
そうだね。
もうここで完結しているし、
しかもいなかったしね。
そうなんですよ。これ、一応これ、第3巻で私、神谷さんともちょっと、後語りお話しさせていただいてるんですけど。
そう、実はちょっと先に後語りお話しした、
そうなんですよ。なので、3巻をちょっと先にお話ししてるので、もしかしたら被る部分が多少あるかもしれませんけれども。情報はいらないなと思って、ありがたいことに。でもそれはすごくありがたくて、その決定連絡いただいてから収録までが3、4日ぐらいしかなかったので。
あ、もう絶対無理だからね。
そうそう。もう終わり物語を読むだけで精一杯ってなって。
そうだね。
なったので、 でも読んでみるとやっぱりその、うん、例えば羽川さんだったりとか、うん、ご覧になっている視聴者の方々とかは、うん、羽川さんがどういう生い立ちで育って、
うんうん、そうだね、
でだからこそこう羽川さんと育ちがっていういろいろなものがあったりとかするんですけれども、うんうんうん、私はそれ知らなくて逆に良かった、
う
ん、
そうかそうだね、
うん、っていう部分なんかこうシンパシーを感じちゃダメだからね、 そう、うん、で一人で成立して一人で苦しんで一人で、うん、ある意味終わってしまう役なので、うんうんうん、それは苦しかったかもしれない、救いがないっていうのが、うん、他の方は、
うん、そうだね、それなりに救われていっている、
うん、
から、
まあ、パッと見るとみんな平和そうに見えるんですよ。
そうだね、そうだね、そうキャッキャウフフしてることの方が多いからね、
そうみんな幸せそうだなって思える環境が逆に良かったかもしれない
です、うんうんうん、これさ役やる前にさちょっと重い役なんですけどとかって話はあったの？
ないです、
普通にポイってきたら重って感じ？
なんか、うん、その3、4日前に決定連絡をいただく前に、うんうんうん、ちょっとした情報でいとこから、
うんうん、
まるちゃん終わり物語出るんだねって情報を聞いて、その子は、まあ、スタッフさんサイドとなんか知り合いだったらしくって、
うん、あそうなんだ、
で私がこういうお仕事してるっていうのが分かってる上で、うんうんうんうん、あ出るんだねって話があったみたいで、うん、いとこの方に、うん、で出るんだねって聞いて、えあれ決定したのって聞いて、うんうん、どうやらすごく家庭環境とかが複雑な役だから、うん、多分本は読んどいた方がいいと思うよってスタッフさんが言ってるよみたいなの情報を聞いて、
おいおい私に言ってくれたんですよね、
急がなきゃって言って、うん、で本を買って置いておいたので、うんうん、なので、まあ、3、4日前に決定連絡いただいてもすぐ読める状態だったのでよかったんですけど、うんうん、こう読んでみてそのオファーをいただいて、うんうん、この役を井上さんにって任せていただけたっていうのはある意味すごく光栄だなと思いました。
そうだね、嬉しいよね、
うん、やっぱり苦しい役であればあるほど、うんうん、私喜びを
役者としてちょっと今の言い方ちょっとなんかこうちょっと不思議な気持ちになるけれど、
私追い込まれたいんですよ
いや演技者として
でもねそれはすごくよくわかる、やっぱりさ究極の悪者ってやってみたいなとかっていう願望って、はいはい、役者さんって結構誰でも持ってるんだけど、もちろん育ちは全然悪者ってわけじゃないけど、うんうん、なんていうかその極限の、うん、いわゆる普通に生きてたら絶対できない極限のもの、うん、あとはまた全然人間じゃないものとか、うんうんうんうん、そういうものをやってみたいっていう願望はやっぱあるからね、
ありますよね、うん、やっぱりこのお仕事やらせていただいてる醍醐味なので、う
ん、振り切りたいもんね、
そうなんですよ、うん、まあ、もちろん平和な役は平和な役ですごい楽しいんですけど、うんね、ここまでできるってなかなかないし、ないね、やっぱりこう文章を読んでその西尾さんの書く、うん、文字のあの美しさとか、
そうだね、リズム感がもう文字自体にあるからね、
そうなんですよ、その構成をあこれ映像となったらどうなるんだろうとか、うんうん、この嫌い嫌いって言ってるくだりを、うんうんうん、あどう表現しようとか、うん、っていうのはすごい考えましたね、うんうん、でもその物語を読んでる時から結構いろんなヒントを西尾さん自体が、うん、声のイメージっていうんですか、うんうんうん、を与えてくださっていたので、うん、例えばその私がお前が嫌いだってあららぎに言うところとかはこう地獄の底から響いてくる声とか、
うんうんうん、
あなんか自分の中で想像を巡らして、うんうんうん、あじゃあこの声になる理由付けを自分の中でしていこうとか、うんうんうん、やっぱり物語読んでる時点でそういうことを考えるワクワクは大きかったですね、
うんうんうん、で結構ミステリー色が強い感だと思うんだよ。こう謎解き
物っ
ぽい、そうっぽくなってるから、うんうん、で特にアニメにしてしまうとさ、うん、これはもうしょうがないことなんだけど、声とか映像がつく上での説明されてしまう、保管されてしまうところが増えるわけじゃない、うん、文字より。だからぶっちゃけちょっとネタ若干のネタバレになっちゃうけど、うん、この間から先にでは過去の話で、うん、これは育ってなんだなっていうのが出てしまうじゃない、
はい、
ぶっちゃけ
絵
でね、としてそうするとやっぱりじゃあその分のこう想像力じゃないところで補われてしまう、
うん、
その絵の分っていうのを保管するのって多分お芝居になってくると思うのね、うんうんうん、だって原作の方が面白くなるわけじゃん、そのさ、まさかっていうのがある分さ、
あのあれがあれだったんだっていうことがね、
それがない分のなんていうのかな、こうアドバンテージが相当小説の方にあると思うんだよ、うん、でそれがない分こっちの方が不利じゃない、
はい、
アニメの方が。だけどなんか私なんかアニメ超ゾクゾクしてしまって、
もちろんネタバレは知っていても、うん、なんていうのかな、なんかマリナのお芝居でね、なんかもう痛くて痛くてしようがなくてでしかも今私もうあのお母さんだからさ、あ
そう多分お母さんの立場からするとすごい辛い、
もうなんかねもう痛い痛い痛いって
これ第5話かな、
うん、
多分あオンエア的には5話で、
そうだね、
物語の話数的には6話になるのかな、
うん、そうそうそうそう、
そうだ
ね、物語のね 1,2,3,4 ってね、うん、あのね漢字で書いてあるからね途中から私は分かんなくなっちゃうのいつも、
ロストの
第何話のさ、
うわもうこれ難しい、読めなくて最初
これなんだみたいな、 1,2 話知っててもさ、うん、そうそうそう、これなんて読むんだみたいな感じのも多いから、そうそうそう、だんだん何話って分かんなくなってくるんだけど、
ロストの2話かな、
そう多分そうだと思う、うん、なんかお母さんの話とかも出てくるんだけど、もうなんかもう痛くて痛くて、
あれは痛もう、うん、このあの育ちと北木さんの対決の第3話、
うん、
オンエア的に第2話は、
うん、
もうめっちゃ楽しくて、
そうだね多分ね、
そうやっぱり感情をあれだけ発散して、うん、なかなかこう嫌いって人に対してぶつけるって、
そう荒良木くんにはもうどんどん言ってたからね、
もう荒良木って人を呼び捨てにするのも楽しいし、
うん、
みんなが荒良木先輩とか荒良木くんとか言ってるのに、うんうんうん、私一人荒良木っていうのが楽しかったりとか、うん、あのただひたすらあのバスは楽しかったんですけど、うん、多分千葉さんが苦しいって言われた第5話に関しては、うん、私ももう、もうずっと苦しくて、もう読んだ時からずっと胸が痛くて、
うん、
あのなかなかこうお芝居する時って、うん、やっぱりある程度冷静になってやらなきゃいけない部分がいっぱいあるんですけど、ね、うん、なんかすごくあのキャラクターに引きずられて、結構しばらくあのアフレコ終わってからも、
うんうん、
彼女の言葉がずっとなんか頭の中をよぎって、今でもなんか結構ざっくり言ったらあの日あの彼女の言葉が自分でも空で言えちゃうぐらい、なんかインパクトが強くて、
そうだね、
でオンエアになってみて、うん、まあ、もちろんいろんな方にあのファンの方にもすごい良かったですっても言っていただいたんですけど、うん、お母さんも見てくれて、
うん、私の本当、うん、
やっぱそれはなんか自分的にもあのいや演じがいがあるお芝居の話数だったし、ね、うんうん、あれだけ娘が一人で1話分喋るアニメもなかなかないので、
うん、ね、
見てもらいたいと思う反面、うん、見てほしいって言えなかったんですよ、
うん、難しいよね、うん、あのお母さんに見てっていうのはあの面白いけど、うん、でもやっぱりお母さんってもうさ、うん、やっぱそれなりの年齢だしさ、うんうん、なんかアニメを見るってこと自体に対してそんなにあの毎回見てるわけじゃないし、うん、今の特にこの物語シリーズってスピードが速いからさ、
うん、
うちの母なんかもなんか、うん
うん、
よくわからないけどすっごい喋ってた
みたいな感じの感想
そう、そんなあるある、
そういう感じだから
あるある、
だけどあのメッセージ性でしょ、はい、
あの3話2話の、
うん、
そのキラキラ言ってるところは、
うんうんうん、
面白かったってメールが来たんです
よ。そうだろうね。
何面白かったって、
ね、って言ったんですけど、うん、あの5話見てほしいとはなかなか言えなくて、ね、でもまあ見てくれたみたい で、うんうんうん、で電話で話した時に、うん、やっぱりなんかあのいっぱい喋ってたね、面白かったとは言ったんだけど、
うん、
でもやっぱりなんか泣きながら見たって言ってて、
うん、そうだよね、
お母さんやっぱりそういう風に見てくれるんだなっていうのは、
うん、
やっぱり私はまだお母さんで立場じゃないから、
うんうんうん、
想像でしかないけど、
うん、
これが親の母親だったら、
うん、
きっと辛いだろう
な、いやもうダメだった、私はダメだった、オンエアもちょっともう見るのきついなって思ったもん、
あやっぱり、
うん、思ったよ、
だから自分もやっぱり言えなんか見てほしいって言えないぐらいだから、うんうんうんうん、親的には苦しいものがあるだろうなっていうのと同時に、やっぱりあのその時お母さんと 話して、うんうん、あ私なんて幸せに育ったんだろうっていうのを、
うんうんうん、
やっぱりこの役を演じることによってより実感して、
うん、そうかもしれないね、
多分あの本当に我々が普段感じている幸せって本当些細なことだけど、
うん、
やっぱりこう育ちがそれを感じられなくなった理由がたくさんあって、
ね、うん、
このふとした瞬間の幸せを彼女が幸せと思わないようにしているってことが、うん、やっぱり辛いなって思いますよね、
うん、すごいそうなってしまった理由が、まあ、この間より後で明らかになってくるんだけど、うん、でもなんかねこんなにねあのずっと救いがないって思ったの初めてで、
うん、そうかも、
そうなんかうわなんかもっと幸せになってみたいにずっと思ってた、
思いますよね、
思ってた、きっと彼女の中ではいろんなものが消化されていくんだけれど、うんうん、でもなんかあなんかなんて苦しいことを強いるのかしら西尾維新と思って、うん、ね、
でもあの第1話のアフレコをした時に、うんうん、あの 音響監督の鶴岡さんとか神谷さんから、うん、すごく下着とかぶるんでねって言われたんですよ。まあ、お芝居なのか、そのキャラクター性なのか、私には、判断しかねるところ、しかねないんですけど、ってことは、きっとその、まあ、その中でも話したんですけど、きっとこう下着にはこう荒木軍という救いがあって、こう育ちにはなかったのであろうと私の中では想像していて、私は育ち目線で見てるので、荒木君に対してやっぱりこいついいなとか、この人好きになるって要素が、まあなかなか今回の終わり物語の中では見出せなかったんですけど、下着はそのみんなが被ると言っていたということは、下着には下着なりのいろんな事情があって、でもきっと荒木くんが何かをすることによって、今この終わり物語でああいう関係性になってるわけじゃないですか。それはどういう救いだったんですか？
そう、あのね、多分似てるっておっしゃったのは、家庭環境としてやっぱりお母さんっていうのが一つ、下着もキーポイントであるんだけど、お母さんがちょっとこう宗教にはまってしまって、ですごくいいお家だったのがもう、お母さんがこう崩壊させていくっていうような、まあ、少し違うけれどね、やっぱそのキーワードと、あとはやっぱ暴力的なねところだよね、あの文房具でやっつけるっていうあのぶっ殺すっていうセリフ、
それを思うと下着の方が怖いですよね。
多分ね、もっとすごかったからね、ホチキで止めてたから
怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
ちょっとあの触られたことでわーって錯乱して刺したぐらいだったじゃない、
ぐらいじゃないんだけど、
だからあの全然可愛いもんだと思うけど、あでもちょっとこうこぼれ話として、あのぶっ殺すっていうセリフを一番最初に下着が吐くんだけれど、 あそこの練習を私がしてた時に、うちの旦那さんが後ろでね、たまたま聞いてたのね。うちの旦那さん、あのなんかもうなんていうかな、穏やかっていうのを形にしたような人、
もうお話聞いてるだけでもうまさにですよね。
あの桜井さんに、あのおしのの役の桜井さんに見た目似てるの、
でね、ちょっと待って、ちょっと桜井さん今イメージします、
そうイメージしてね、桜井さんにも前ね、うちの旦那さん桜井さんに似てるって言われるんだよって見せたら、ああわかるわかるって、
お写真なんか一回見せていただいた、
背も高いからちょっと似てるのね。で、あの桜井さんの素敵なところってさ、なんかあのちょっとこうなんかなんだろう、桜井さんってなんだろう、いい男なの悪い男なのみたいな、あのなんだろう、尖ったさ、なんかさあるじゃない、桜イズムが、
あまあまあまあ、はい、
己の道を行くあれを全部なくして優しさだけ残した感じよ。
めっちゃいい人
なんか
待って、なんか桜井さんディスってるみたいになっちゃうな。
なんてか、違う違う、桜井さんはあのあれが素敵じゃない、
もちろんです、ミステリアスな、
ミステリアスな、
そうなんか男っぽい感じの、
いい人なんですよ、
超いい人だよ、
すっげえいい人、
そうすげえいい男なんですよ桜井さんは、あそこからなんかそういう桜井さんの良い要素みたいなのをバーンって取る感じ、
あ
ね、いい人っていう感じにしたのか、うちの旦那さんの
裏表一切ありませんみたいな、
ないですないです、桜井さんもないけどね、なんかそういうそういうのがない感じの、なんかそういうなんか危うさ危なさ、うわこの人なんかあなんか悪い男かもでも好きみたいな風になりそうな要素とかない感じ、
フラッといかない感じ、ついていかない感じ
か、全然感じの、そういう感じの人なんだけど、旦那さんが後ろで聞いてて、旦那さんのその話はどうでもいいんだけどさ、
いや聞きたい聞きたい、私は聞きたい、
いやいやいや、でそれで聞いてて、でちわさんって、ちわさんって呼ばれてんだけど、なんかちわさん、あの変なこと聞いてもいいって言われて何って言ったら、死神の役ですかって言われて、死神じゃねえよ、ヒロインだよヒロインとか言ったら、って言ってた、
ヒロインでこれぶっ殺すって言ってたからって
全然、
なんか前もありませんでした、そんなことを、
そうそうそうそう、
終わり物語じゃない私と千葉さんが一緒に出てる、まあ、下ネタの多い作品で、
あーそうそうそうそう、ですごい下ネタの歌とか歌ってて、
千葉さんが下ネタをとにかく言う役なんですね、
そうそう、すごい役だ、すごいはっちゃけた役だったんだけど、これについてどう思うって言ったら、千葉さんって千葉さんじゃない声をずっと出せてすごいなって思いますって言われてえ何それ何それ何その感想みたいなね、
すぐ旦那さんはどういう気持ちで聞いているんだろう、
そうそう、まあそれはどうでもいいけど、その死神の戦場ヶ原さん
なんか多分特に最初の頃は戦場ヶ原さんやっぱりすごく荒木くんに対してね、なんか攻撃的だったの、それはきっとやっぱ誰も信じられないっていう感じで、人を信じられない、誰も頼れないっていう感じが強かったんだよね、それを荒木くんがなんかね、あの助けるよ、俺が助けるよじゃなくて、なんかお前が助かったんだよ、みたいな風に助けてくれたの、で荒木くんが助けてくれたんだけど、でもいや君は勝手に助かったんだよっていう手助けをしてくれた上に、さらにあのやっぱり俺がやった俺がやったって全然言わなかったんだよね、
あなるほど、
だから多分 下着としてはすごく恩義を感じているのと同時に、うんうん、それをすごくさ、俺が俺がって言われたらさ、うん、うぜえなこいつって思うけどなんか多分その男らしさ、荒田君の中にある、うん、本当にすごく正義感のまっすぐな、
うんうん、
そういうところが自分にはない部分で、うん、そこに多分すごく惹かれたんだと思うんだよね。荒田君はあの今最近だとね、うん、もう本当になんていうかな、あの気の多い変態みたいになってる時も多いんだけど
なんかそんなイメージなんですよね。
そうそうそう、いろんな女の子とイチャつくっていう、うん、だけどなんかやっぱり下着はその中にある一途さみたいなものをちゃんと見出せているんだろうなと思うんだよね。
付き合ってるんですもんね。
付き合っていて、で結局やっぱり下着に一途ではあるんだよね。他のことチューとかもいっぱいしてんだけど、
うん
うん、私はね、でもね、個人的にはやっぱ羽川さんがいいなっていつも思うの。
私も羽川さんが素敵だなって思ってます。
でしょ、
はい、
そうそりゃ
圧倒的羽川さん、
そうそう、そりゃおっぱいがいいなって思うよ、羽川さんの。
可愛くて、うん、何でもできて、安定感もあって、うん、素敵だなって。
そう、でも羽川さんはね、荒良木くんのこと好きだけど、荒良木くんじゃなきゃいけないってわけでもないのかなっていう話がね、 あったの、
確かに
のね、前に、うん、だからきっとそこをなんとなく荒良木くんは
もう分かってるんですかね。下着には
見抜いていて、下着も見抜いているのかもしれない、うん、でも下着の中ではね、やっぱり、ね、羽川さんは最大のライバルで、羽川さんが荒良木くんに告るぞって言ったら、すみませんでしたってすぐ謝るんだけど、羽川さんだけには勝てないっていう気持ちがすごくあるみたい。
あ、
うん、でもあの家庭環境っていうことに関して言えば、また形は違えど、羽川さんの方が多分おいくらには
みたいですね、
近い、
近い上に、うん、多分羽川さんの方がより辛い環境だっていうのは、
うん、なんかね、別の意味でね、辛い環境だよね、
うん、だから逆にその羽川さんがあれだけこう、うん、まあ、冷静というか平静でいてることの方が逆に不自然ではあるのかなとは、
うんうん、 だからおいくらはさ、なんていうかこう攻撃性にいったじゃない、うん、羽川さんなんかもう全部閉じ込めて無にするっていうことで、そのなんか辛さみたいなものをなんかこう閉じ込めているとか全く感じさせないところが多分あったんだと思う、ね、うん、
逆にそっちの方が私は狂気を感じますね、
うん、そうだね、うん、だからなんか多分シンパシーを感じるんだよね、うん、
だから分かりやすいです、うん、多分育ちの方が、
そうだね、
感情の流れとか、
うんうん、そうなるに至った部分もさ、多分すごく、うん、あのやっぱ分かりやすい方向性で、
うんうんうん、
なんかね、親に多分こう、うん、痛い思いをさせられてきているから、
うんうんうん、
それもあるのかもしれないけど、だから彼女の方がもしかしたらこれから救われやすいかもしれないよね、
育ちの方が、
もしかしたらだけど、あのそういう人に出会、ちゃんと出会えれば、うんうんうん、友達なのか恋人なのかは分からないけれど、そういう風にもしかしたらちゃんと自分の感情を、
うん、多分あれだけ感情出すってことは多分すごいまっすぐな子だと思うんですよ、もともと。
そうだね、う
ん、だからそれをなんか救いがあったら、何か本当に一つでも違ったらきっと、
うん、
何かあのいい形になっていたんだろうなと思う要素がたくさんある子だったので、
これさ、荒良木くんに対してもものすごく怒りをぶつけてるじゃない、でなんかちょっと引いてみると全然荒良木くん悪くないんじゃねってやっぱ思っちゃうんだけど、
うんうんうん、
でも私はやっぱり荒良木くんに結構腹が立ったんだよね、うん、自分が育ちだったらって思ったらさ、
うんうんうん、
お前鈍いにも程がって思う気がする、ま
あ、もちろんこう育ちが出してるヘルプもなかなか難しいものは、う
ん、難しいものはあるんだけど、うん、なんていうかやっぱり荒木くんにたまに感じるんだけど、私に荒木くんってすごいいい子だなと思うけど、うん、絶対付き合いたくないっていつも思うのねそれはやっぱなんかね、あれ本当に一番大切な部分で、すっごくあのなんて言ったらいいのか、鈍い、
うんうんうん、
うん、でそれはきっとね、実は荒木くんってスーパーマンに見えるからさ、
うんうんうん、
なんか高校生であることをすぐ忘れちゃうんだけど、うんうんうん、彼はまだ高校生じゃない、まあ、
ただの一
方だから多分そこが鈍いのかもしれない、もうちょっと大人になってくると変わるのかもしれないけど、うん、なんかそこはさっていうところをね逃すんだよ、
なんか分かりやすい男の子なのかな、なんか女の子がこう置いてそれ言わなきゃ気づかねえよっていう、
うん、
育ちも、うん、育ちもやっぱりこうこれからまあいろいろと家庭環境の話が出てくるんですけど、多分家庭環境の中で言わないこう、うん、っていう その自分があっても態度にはもしかしたら出るかもしれないけど、うん、それを言葉にしたら、うん、きっと何かが
そうだ、ね、
されてしまうかもしれないみたいな、
言えないっていう恐怖心で多分蓋をされてるんだよね、
う
ん、
そうだから多分言葉として助けてっていうワードが言えないところにずっと気づいてほしかったんだけど、うん、それを気づけなかった荒々木くんってこと。でももちろん見てる人も荒々木くん悪くねえじゃんと、
う
ん、
思うと思う
思うと思う、
うん、だからなんか、うん、なんであの女こんなに八つ当たりしてんだよみたいな、
う
ん、
そう後語りでもあの神谷さんに言われましたけど、うん、もうとにかく嫌われ役だよねっていうのは言われて、うん、あ、まあ確かにそうかもなと思って、
う
ん
そうだね、
あれだけこう、
うん、
特にこう2話とかに関しては、
うん、
こう なんでこんな嫌ってんだろうっていう理由が分からない状態での、うん、こう感情をぶつけてくる役なので、うんまあ、それに関してはまあ確かにお客さんにどう思われても仕方ないよなと思いますけれどもね、うん、
でもあの演出もすごかったよね、うん、あの嫌いの演出、
いや
あれはすがすがしいよね
楽しかった
ね多分撮ってる時ってさ、まあもうこれあのシャフトさんよくご存知のお客さんたちだと思うから、うん、何もないよっていうのを多分みんなも分かってるんだと思うんだけど、
何ですかアフレコ中の絵の話ですか。
そうですね、そうですね、あの指針はありますけどね
指針は
だからやっぱり上がってきた時に感情に寄り添った表現がいっぱいあったりするじゃない、うんうん、その場ではないような、うんうん、特に CG なんての後からつくからさ、
そうです、ね、
あの椅子がブワーって飛んでいくとことか
どうなってんだって思いますよね。
あれ面白いよね、ああいう表現、やっぱりあの感情表現としての、うんうん、その彼女の爆発力みたいなのが、うん、すごく出てて面白いなと思った。
面白かった、
うん、あれってトガキじゃわかんないじゃん、
多分椅子が飛ぶとかさ、
ざっくり書いてあるんだろうけど椅子が飛ぶとかさなるじゃない、
うん、飛ぶのかな
どう飛ぶのかなみたいになってくるけど
まあ監督が言うなら飛ぶのかなっていうぐらい、
うんうん、オンエアを見てどうだった、うん、その辺の
あのすごくもうザ・シャフトという、 こうシャフトさんの良いところはが全て詰め込まれた作品だなと思って、こんなにあの西尾さんとの文章との等の相性がこんなにいいとはっていうのはあって、特に終わり物語に関しては何でしょう、その数学がある意味テーマというところにもあって、あの何でしょうね、形的な、
うん、
あの尖ったカクカクってしたイメージが私の中であって、
うんうん、
それがすごいシャフトさんのあの映像と、
うん、
もうがっちりマッチしてて、
そうだね、
特にオープン、例えば育ちリドルのオープニング、
あれすごかった、
の、うん、あの発想力と、
うん、
あのなんでしょう、曲との相性とか、
うん、
なんて斬新かつ、
うん、
見にくいけど
そう、なんかさ、あれなんて言ったらいいんだろう、あの鏡のやつ、
うんうんうん、
ね、
鏡写し、
そうそう鏡写しになってる演出、あれとあとあの曲のさ、はい、曲も難しかったね。
あ
そんなことないか、マリの歌歌えるもん。
いやいやいやいや、でも私割とストレートだなって思いました曲としては。あ
そうねそうね、曲の歌詞とかも実はここに用意していただいてる
けど、すごい難しい曲っていう印象ではなく、あ割とストレートにカチッとした、多分育ちの、うん、なんでしょう、理知的な雰囲気の曲なのかなって思ったんですけど、うん、私が歌ったらすっげーダークな曲になっちゃったなって、うん、
これってこれが正しいの？
え？
これ何？ちょっと今あの曲の歌詞を、うん、あのもらっているんだけど、うん、これが表記って書いてあるよ。
これ違います、これ
何？読みって書いてあるよ。ってことはこれで表記されてるんだ。なんか数字がいっぱい並んでる。
え、これで表記されるんですか？歌詞？
歌詞？なんか意味がきっとあるんだろうね。
なんだろう、
数学得意な人は解けるのかな。
数学一番嫌いなんですけど
数学ね、数学私もダメだな。
へえ、その情報は今初めて知った
ね、
は
い、なんか歌詞が多分表記っていうので、
え、数学得意な人ぜひ暗号解いてほしい。
すごいね、簡単なのかな、どうなんだろうね、すごいね、全然わかんないけど、
数字だからな。
うん、
あと
でこの曲というかあのオープニングは自分で見てなんか どういう感じだった
あ、それは映像的な
映像、うん、
なさすがシャフト、
なんか何なんだろうね、毎回ね、
いいんだもん、あ、読ませなくていいんだテロップ
って、そうあれ誰が書いたとか誰がなんか企画したとかいいんだみたいな、
ね、そういうの重要じゃねえんだなっていう感じ
そういうことじゃねえんだ、
そういうことじゃねえんだ違うんだよ
あれね、あ、どっちの文字追えばいいのかなって言ってる間に終わっちゃうんだよね。
しかも ずっとどっちかだけだったらいいんですけどいろんなとこ飛ぶじゃないですか、
そう
何これってなって、
何これってなった
面白いよね。あと、あそこまで色のないオープニングもなかなかないなと思って、モノクロって思って、
そうだね、うん、でもすごい曲の印象とも合ってたし、なんかこう育ちのなんかこうもうなんか心の中のドロドロっとしたやつがすごい出てて、
うんうん、他の方どうなのか分かんないですけど、その、うん、歌わせていただくときに、うん、あの歌詞を書いてくださったメグロックさんからお手紙が届いてて、うんうん、
あ、はいはい、
ここからここまではこういう気持ちで、ここからここまではこういう方向に持っていって、うんうんうん、ここからはここにこうしてくださいみたいな、
あったんだね、結構細かく
細かい、ご指導のお手紙をいただいていて、うんうんうん、なかなかそこまでないじゃないですか、うんうんうん、特にキャラソンでだし、うんうん、こう自分の中での感情をこう作詞の方が、うん、あえてこうしてくださいっていう演出をつけてくださることがなかなかないので、うんうんうん、それをじゃあどうやってこう落とし込もうかな歌にっていうのが、うんうんうん、私もやっぱりこれを歌わせていただくときにストレートに歌いすぎちゃうと本当にストレートの曲になっちゃうので、うん、なるべく育ちによって歌いたいなっていう思いがあったので、なるべく感情優先でやりたいなと思ってたんですけど、ここまでご指導があると思わなかったので、うん、でも感情優先にするとなかなかピッチ合わせるの難しかったりとか
そうだね
あるんですけど、うん、それをディレクターさんも割とその気持ち優先でやって大丈夫ですよっていうのを言ってくださったので、私もだいぶ気持ち優先でもうミキサーさんのことを完全無視して自分の好きなように急にめっちゃでかくなるな声みたいな感じでやったりとか、割と自由に歌わせていただいてますね。
全部含めてある意味物語がさ、うん、成立するから、うん、この作品は、うんうん、だからそのやっぱりオープニングもメッセージが入っていて、うん、それ全部でやっぱりできるものだったりするから、
うんうん、でもこれも歌詞がすごく、うん、ある意味育ちらしすぎる歌詞で、これを3話まで見ないとネタバレになっちゃうんじゃないかな、
あーそっかそっかそうね
っていう心配があって、うんうん、アフレコが、まあ、始まって3話ぐらい撮った時にちょうどレコーディングがあって、うん、でその時にどういう形でそのオープニング、うんになるか分かんなかったですけど、このタイミングでオープニング歌うってことは私1話から何話までかの担当だと思ってたんですよ、
うんうんうん、
だったので1話からその2話3話までって、第1話でこれが流れた時にすごいネタバレって思っちゃって、
そうね、
ですよねってディレクターさんと言って、うん、そうですね確かにって言ったけど、うん、まあそれはまあ、いっか、うん、って無視して歌ったんですけど、でも結果としてその第1話に関しては、うん、水井さんが歌われてて、うん、第2話からだったので、うん、まあタイミング的には
そうだね、
あなるほどなと思いました。
あいやこれも衝撃的だったな。なんかね本当にいっぱいいろんなキャラクターがあって、物語シリーズって本当にいっぱいになってきたから、うんうん、なんかもうないだろうって思うけど、やっぱりあるんだよね手法っていろいろ、
ね、
よく考えつくよね本当にいつも思うすごいなって。
だって西尾さんだってそのアニメが始まってからまたさらに物語をね、
うん、
書いてるらしいわけじゃないですか。
終わらせるつもりないのかな終わり物語って、私なんか最初終わり物語っていうのを書こうと思ってみたいな聞いた時って、あなんか物語、この物語シリーズを終わらせるような、うん、
ファイナルシーズン
そうことなのかなって思ったら、あこの後でネタバレの作品になるけど、あ終わり物語ってあそういう意味なんだって、
よくあるじゃないですか、うん、終わるっつって終わんないやつ、
そうだね、
ファイナルっつってもリターンズとか、
そうだね、そうだね、ずっとリターンしてるからね、なんかね、
そうなんです、そうなんです、
そうすごいなって思うけど、うん、なんか私はね、なんか個人的にはなんかひたぎと育ちとまあ、この後も一応接触というかある、
ありますよ、あります、
あるんだけれども、でもなんかもっと一緒に会話してみたいなっていうのが少しある、
ありますよね。
うーん、
私あの接触で、うん、あこれ知ってんだって思いました。あのあれを、あれが
そうだね、うん、あれがあれなの
もうなんか嫌な、本当に嫌になっちゃうけど、
そう
あの連絡取り合いしたってことは知ってんだなっていうとこ意外だったし、うんうんうん、でもちょいちょいその書かれてるようにこう育ちがこう、うん、ひたぎのお世話してた
とか、うん、なんかね、そうそうそう、その辺の話とかも聞きたいし、うんうん、あと2人でね、なんかこう荒良木くんに対する罵詈雑言いっぱい言いたい。
あいいですね
罵詈雑言仲間っていうのがあんまりいないの、みんな荒良木くん好きだから。いやひたぎも大好きなんだけど、
大好きですよね。
そうでも誰よりも罵詈雑言言うのね。 だからそれの仲間が欲しいな。それだけを言うやつとかやりたいな。
なんか A パート丸々なんか荒木くんの悪口みたいな。
この作品ならできちゃいそうだからな。そう、
なんかやってみたい。ひたぎはそこにあのラブが乗っかっているんだけど、うん、もちろん。でも多分そんな中そのままマリ道後、うん、なんか聞きたあれすごいなんかすっきりしたもの。
すっきりしたもの。
したなんかわかんないけど。なんかね最近の荒木くんを見ててねやっぱりなんかね。お前フラフラしすぎじゃねっていうのがいやちょっと根底にあったのかな、
まあ、あれだけヒロインがいるとね
まあねそうそういいことなんだけどね
あれだけ誘惑があったらねそれは高校生の男の子ですから仕方がないと思いますよ。そ
う
ですね、
だからなんかこうこのぐらいあの刺してもらって本当になんかなんていうかあのありがとうみたいな気持ちに少しなったよね。
あ、うん、それで、うん、あの千葉さんがスッキリしたんだね。
あ本当にいやとんでもないです。ちょっと殴ってしまいました本当に。
グーパンって
グーパンすごいよね。女子がやるやつじゃないもんね。
あの映像を見るに絶対こ顔面でしたからね、
うん
まあ、この辺でしたけど結局、
うん、そうそうそう
頬でした
すごかったすごい飛び方したからね
いや女子同士の争いのが怖いですよね
だと思うね多分ね
男をめぐっての、まあ、別にその時にこう育ちが恋愛感情があったかどうかっていうのは、うんうんうん、私の中では、
うん、
やめとこうかな
おおなるほどねなんか荒木くんってこうどんどん女子を落としていくのよね。
なんでしょうね。
何なんだろうね。
だから何がいいんだろうってずっと私は思ってるわけです。
そうそう私も思ってる。
あ思ってんだ。じゃあいっか。じゃあ私がこれだけで見つけられなかったのも別に問題ないかな。
いやいいとこいっぱいあるの。でもダメなとこもいっぱいあるの同じぐらい。うん、すごく不思議な魅力の。人だよね荒木くんは。
でも完璧じゃないからこそみんな好きになっちゃうんでしょうね、
うん、多分ね結局あのすごいやっぱピンチの時に助けてくれるからかなっていうのが思う。あのひたぎも言ってたことがあったの。僕のどこが好きなんだっていう時に、うん、ピンチの時にあの王子様みたいに助けに来てくれるからっていう。そうそう
王子様か。
そうだからそれってやっぱ大きいよね。
大きい
吊り橋効果じゃないけどさ、
うんうんうん、
なんかこう自分がピンチの時に助けてくれる王子様っていうのは、うんうん、やっぱ結局あるんじゃないかな。例えばちょっとこうギャンブルにお金を使ってしまうような感じでも、でもなんかこう自分がすごい、例えばなんかこう熱出して寝込んでる時にお粥とか作ってくれたら、この人どうしようもないけど優しいみたいなのとか。もう
完全ダメ男に引っかかる女の典型パターンじゃないですか。
なんかそういうのがあるんだと思う。
何度かそういう話聞いたことありますよ。
ふらふらふらふらしてるけど、あ、でもこの人優しいみたいな。
いるそういう女子。
そういうの。
ダメンズ好きな女子ね。
そうだと思うよ。そこからねちょっと抜け出さないとね。
そうですね、
なかなか大変だけど、
よかった。じゃあ育ち引っかかんなくてよかったです
、ね、そうよかったよかったよかった
よかったよ。
そのうちきっとこれを聞いた西尾維新があのバリ雑言の会をどこかできっと作ってくれると信じてる、
うん、私も信じてる。西尾さんよろしくお願いします。
お願いします。
お待ちしています。
お待ちしています。まあちょっとかなり語ってきて、
うんうん、
だいぶあの脱線もしたけれど、
アフレコで一回も会えなかったのに、
そうなんだよね、
会えなかったからこそいろいろ聞きたいこともあった、
うん、でも特にさこの後育ちあのリドル終わりましてロストに行きますよね、
うん、
でそうすると、まあ、このもう後語り先にやっちゃったそうだけれど、うんうん、でも相当重いからね。
重いです。みんな覚悟して
覚悟してみてほしい。
うん、なんか私は全く、
うん、
あの育ちに、うんある意味感情移入できないんですけど、
うんうんうん、
まあできないながら自分の中で、うん、なんでしょう、一番辛かったのがやっぱりその育ちのことをなかなか理解してあげられないっていうことが自分の中で一番悲しくて、ああこれだけ彼女がいろいろな思いをこう思って、うん、これだけの言葉を吐き出してるのに、あ私は何も理解してあげられないなっていうことが悲しかったんですけど、でもあのその感想とかをご覧になってると、うん、自分はすごく育ちの考えに共感できますっていう人も結構いて、きっと世の中にはそういう方もたくさんいらっしゃって、
そうだね、
はい、そういう方がこうご覧になられたらある意味苦しいし、
うん、
ある意味辛くて、
そうだね、多
分もしかしたらそのなんか同族嫌悪的な、
うん、
こう自分がそうだからこそこのキャラクター見ていて辛いっていう部分も多分あると思うんですけれども、うん、あの自分の中で彼女がこうなぜこう荒木くんあれだけ憎むようになってしまったのか、うん、ああいう風になってしまったこう理由をこの育ちロストでこうぜひ見ていただきたくて、
うん、
あのきっと育ち自身は絶対嫌だと思うんですけど、
うん、
それで少しでもこう彼女がかわいそうだなとか、
うん、
あ仕方がないんだなって思ってもらえるような、
うん、
ようにこう自分の中ではあの
お芝居したつもりなので、うんうんうん、それを見ていただきたいなと思います、
うん、私はまあぶっちゃけそんなに出てこないくらいありますがでもね私は本当にマリナのお芝居を見ていてなんかあの原作の時よりもやっぱ育ちのことをなんか好きになったと、うん、自分でも思うしなんか本当に苦しい苦しい という気持ちしか原作読んだ時は割となかったんだけど、うんうん、でもなんかね本当にこれから彼女が救われる道がもしかしたら出てくるんじゃないかなっていうのを原作を読んだ時よりもさらにすごく思えるようなお芝居で私はすごく素敵だなと思ったからでもただ苦しいよ
苦しい
この後すごい苦しい話来るけど
覚悟して、
うん、でも なんていうのかなそういうものからも目をそらさずにいないといけないんだろうなっていうのをすごく教えられるお話だった、
うん、あ世の中にはこういう人もいるんだなっていうのを
そうだ、ね、
こう自分自身があんまりこう身の回りにいないからこそ、
うん、
なんか理解していかなきゃなと思いました。
そうだね大小あれどそういう苦しみってきっと持っている人もたくさんいるわけだから、うん、そういうところにやっぱり目を向けるっていうのも大切だし、うん、ただ分かります分かりますっていうのも違うから、うん、そこはなんかこう想像していくことと、うん、あとちゃんと知っておくことっていうのはすごく多分大切なんだろうなっていうふうに私は学びました。すごく素敵なお芝居だった、うん、
だからこの後が楽しみ、
うん、
ね
うん
ぜひ、まあ、これだけ話したんできっと見るでしょう、はい、まあ、ほとんどの方も見てると思うんですけど応援で、
う
ん、
そうですね、はい、ということでそれでは終わり物語育ちリドルの後語りはこれにて終了とさせていただこうと思います。時間の育ちロストもお楽しみに。それではありがとうございました。